まだ書くの34年。そのうち、出演して人は生まれ変わり。鏡の前に立ってください。そこにいるのは誰でしょうか。いつもと変わらない自分ではありません。出演して生まれ変わった自分です。自分では気づいていないかもしれませんが、出演者とあなたは多くの変化を受けています。生まれ変わったとき、恋愛の難しさが分かった。出演を経験することで身をもって恋愛の難しさが分かりました。中から学ぶは大きな変化。改めて愛の深さが分かり、人生の面白さに気づきました。生まれ変わったとき、反省点を見つけることができました。出演によって自分の反省点を見つけることができました。どんな出演でも自分の日はゼロということはありません。たとえ相手に原因がある出演であっても、自分にも反省点が一つくらいはあるはず。出演によって反省の機会を得ることができ、自分の足りない部分に新しい課題を発見できました。足りない部分はこれからどうやっていきましょう。生まれ変わったことさん、異性を見るが失われた。出演によって行動や態度が十分になりました。今度は異性と接したとき、付き合っていなくても、付き合った後の状態を想像しやすくなっています。生まれ変わったことよ、精神力が強くなった。出演は人生で最も辛い経験の一つです。辛い経験から立ち直ることで心が鍛えられ、強い免疫力もつきました。気持ちが強くなっているので、次の恋愛は前回ほど苦しむことはなくなっています。生まれ変わったこと、小さな希望を見せやすくなった。出演しているときは次の希望を見せやすい状態です。小さな光は明るいならば見せにくい。他の私に打ち消されます。小さな光は暗ければ暗いほど見せやすくなります。出演することで一段と感性が研ぎ澄まされ、一度の小さな幸せにも気づきやすくなりました。これを生まれ変わると、まずして何と言うのでしょう。自分が変わったことに気づいてください。そして認めてください。出演によって一度の変化を受けたことであなたは生まれ変わったのです。出演して自分が生まれ変わったことに気づく。別れた時の34年、その2、全力で恋愛をしたことは全力で生きたことになる。真剣に人生を生きている証拠。全力で恋愛をしたのに失恋のショックも生じるでしょう。結婚まで考えていた人と破局することほど辛いものはありません。今まで費やした時間、労力、お金が無になります。失恋のショックが大きいと立ち直るのも時間がかかる。しかし、落ち込まないでください。全力で恋愛をしたことは全力で生きたということ。つまり、真剣に人生を生きている証拠です。失恋という結果に加えていたら悪いことに思えるだけ。恥じる必要はありません。むしろ精一杯人生を生きることに自信を持っているのです。勉強せず自分ができることを全力で尽くしました。失恋のショックは小さい余裕を大きい方がいい。失恋のショックが大きいのは全力で生きた私であり勲章です。全力で人生を生きたのですが失敗ではなく成功です。今は自分の責めるではなくこの中でありません。真剣に頑張っている自分を褒めてあげてください。全力で生きることは新しい人生を切り開く力になります。全力で恋愛をしたら失恋したときもしっかり成長できます。あとは成長を踏み台にして再び全力で生きていけばいいだけです。悲惨に頑張る自分を褒めずそのままの調子で生きていきましょう。全力で人生を生きることに気づき自分を褒める。バレた時の34年、その3、気づいた分だけ大人の階段を登ることができる。失恋で心に気づいた。心の気づきを読んで強く投げてはいけません。気づかれ見ているとそこに注意を見てますます痛みが強くなります。時間があったら自然に気づいて興奮を落ち着きます。もっと大切なことに気づいてください。あなたはただ気づいただけではありません。気づいた分だけ心の階段を登ることができているのです。たくさん涙を流した分だけ心の痛みが悪いようになりました。失恋の悲しみで苦しんだ分だけ失恋という苦しみを理解しました。たくさん涙を流した分だけ絶望の意味を理解しました。そして途方に暮れた分だけ立ち直ることの大変さを理解できるようになりました。以外とどんどん大人になっているということ。どんどんどんしているのではありません。大人の階段を登っているのです。どんどん人としての器の広がり人間力が悪くしている。我々による苦しみは我々を経験した人としか経験できません。だから今はしっかり落ち込んで気づいておこうがいい。失恋で深く気づいておくほど失恋で深く気づいた人の気持ちも悪いようになります。どんどん階段を上がっていけば視点も高くなって視野の広がり遠くまで見渡せるようになります。気づくのは大人の階段を駆け上がるチャンスと考えてください。気づいた分だけあなたは感動することになります。気づいた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。バレた時の34年、その分、苦労者は我々の仕事に出会いが待っている。我々の仕事に大変だった。人にあれ説得に苦労者。我々は広いことたくさんあれた。我々に時間がかかった。我々たちもスムーズにいかないことがあります。しかし、希望を持ってください。苦労者は我々の仕事に出会いが待っています。あなたが懸命になっていた様子をきちんと神様は見ています。頑張るなら様子に神様も信じ感動しました。苦労が続いているのはかわいそうだ。よし、いい出会いをプレゼントしよう。神様は頑張っていたあなたを救うため、苦労者は我々の後に出会いを出してくれます。だから、バレた後は出会いやすい。信じられない。出それは違います。出会いがないのではなく、見逃しているだけです。もう恋愛なんてしたくないと説されていると、せっかくチャンスがあっても気づけません。神様から与えられた出会いを無視することもできますが、もったいない。既に出会いの準備が始まっていると信じて楽しみにしておきましょう。楽しみにすることを見なし、自然から立ち直りやすくなります。これはチャンスではないかと思うことがあれば積極的にしましょう。相手から近づいてくるのを待つのではなく、あなたから近づいていくことが大切です。神様に応援されるような人になりましょう。勇気を出して行動していると、神様はもっと応援したくなり、さらに運も運んできてくれます。苦労者は我々のことを出会いが待っていると信じて行動する。我々たちの34年、その後、我々させてもらったと謙虚に考えよう。自然後の力がスムーズになる。我々と考えていませんか。もちろん普通の考え方ですが、少し言い方を変えてみてはいかがでしょうか。我々させてもらったと考えてみましょう。我々が言いましたのは自分です。自分だってはあなたでしたが、受け入れてもらいました。相手は不満そうでしたが、何とか認めてもらいました。少なくとも我々の話を聞いたら、自分の希望を少々となります。ありがたいことです。もし我々が言えば、無駄な時間なしに面倒も増えて悩まされていたはずです。ひとまず、希望を言われることができたのですが、その点は感謝をしたい。ぐらぐらした場面があったものを最終的に自分の意思を尊重してもらいました。おかげで自分の進んだ道に進めるようになりました。させてもらったと考えることで、我々の印象だけでなく、我々の印象を改善します。我々させてもらったおかげで、今あなたが存在します。その点の姿勢があれば、自然の苦しみからも早く立ち直るでしょう。気持ちが満気になることで、自然の生き方がスムーズになります。人使いもスムーズになり、新しい概念も恵まれます。我々だというより、我々させてもらったと謙虚に考えるようにする。我々が運命の人ではなかったということ。運命の人が交際が続いていたはずだから。我々が運命の人だったと思っていませんか。残念ながら誤解です。その人は運命の人ではありませんでした。運命の人が交際が続いていたはずだからです。我々がという結果が運命の人ではなかったと言える証拠です。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。トラブルも覚えてくしておきました。その人は運命の人ではありませんでしたが、以前我々のは運命でした。うまくいく人は頑張らなくてもうまくいきます。うまくいかない人はどう頑張ってもうまくいきません。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。運命の人ではなかったという発見に喜びましょう。もし今の無視様交際を続けていれば運命の人だと勘違いしたままになっていたでしょう。その時は言っても、以前どこかでみんな生じて限界に達していたはずです。あとになればなるほど我々のマネージも大きくなります。その人は運命の人ではないよ。早く誤解に気づいてと教えてくれました。まだ早めに分かってよかったと考えましょう。そもそも気づいてよかったと考えましょう。もっと後になってから気づくように早めに気づいたわけでまだやり直せます。我々たちはあなたは本当の運命の人に導く金はないんです。我々で一般忘れるのも恋愛の大事な仕事です。その人の関係は終わっても人生で終わったわけではありません。くよくよせず次こそ運命の人と出会いましょう。運命の出会いを最初はあなたの感性が研ぎ澄まされ出会いやすくなります。運命の人ではなかったという発見に喜ぶ。我々たちの34年、そのなら、恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れた。自由な時間という武器だ。恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れました。自由な時間という武器です。時間は人生の最も貴重な資源の一つ。恋人と別れると交際に費やす時間が不要になり生活に余裕が生まれます。自由な時間の使い方はあなた次第。趣味や勉強に使ってもいい。美容やスポーツに使ってもいい。友人との雑談や娯楽に使ってもいい。国内旅行や海外旅行に使ってもいい。もちろん仕事に使ってもいい。できるだけ有意義なことに使いましょう。自由な時間という武器を活用すれば今まで余裕集中できるようになります。せっかく最強の武器を手に入れているのですが、くよくよしていることではありません。自由な時間という最強の武器を使って早速新しい人生を歩み始めましょう。バレたらあなたは新しい人生のスタートです。バレたらどうすることになってしまうと投げている場合ではありません。自由な時間が増えて嬉しい。ワクワクすると喜びましょう。人生では恋人がないと仕方ができることもあります。今まで忙しくできなかったこともいまだできるはずです。最強の武器を手にしているならば今最強の人生と可バレた時の34年、その8、視線はくよくよするものではなく、何にするもの。視線してくよくよしていませんか。視線はくよくよするものではなく、何にするもの。視線とは見方を変えると、飛躍に幸いです。視線の後は様々な面々の感情が押し寄せでしょう。恥ずかしさ、悔しさ、無念さ、屈辱感、劣等感、罪悪感、怒りや不満もあるかもしれません。その面々の感情は、ただ無駄にするのではなく、行動力に変えましょう。失敗から得られた教訓もあるでしょう。苦い経験から得られた自分の特徴もあるはずです。視線経験によって、感情ない教訓が全てを前にして、今度の飛躍に当たるのです。人生を飛躍するためのものは、いつでも手に入るわけではありません。徹底的に悩み苦しんでいる時しか手にいません。今はその時です。 自然によって大きな流れを得たというのに活用しないのはもったいない。宝物の救済です。自然を通して自分の弱点の中から早速改善しましょう。嫌な考え方をされたら相手を見返すために自分を磨きましょう。失敗から得た教訓は今後の人生に生かしましょう。きちんと自然の悪いとしていたが、一時的に落ち込んでいても十分挽回できます。むしろ自然前よりずっと大きく飛躍できます。自然という機会を無駄にせず、嫌な悪いとして生かしてください。そうすれば、いつか自然してよかったと思うようになります。自然を悪いにして大きく飛躍する。バレた時の30名連、その9、自分の気持ちを隠したままでは自然から立ち直れない。自分の気持ちを隠したままになっていませんか。恥ずかしい。バレそう。バレにされそう。自分の評価されそう。確かに自然した話は、交際を始めた話はしない人に言いにくい。どうぞ社会内容になりがちです。自分の恥をさすようで心理的に話しにくいでしょう。優しく思いやりのある人なら話す相手を介入するのではないかと思うかもしれません。しかし、自分の気持ちを隠したままでは自然から立ち直れません。不安や寂しさを心の中で抱き込んだままになるとますますストレスが大きくなるからいつまでたっても状況判定は改善されません。自分の気持ちを隠してどうするのでしょう。心の中にたまらないあなたのことをどんどん蝕んでいきます。自分の気持ちを隠したままでは自然から立ち直れません。だからこそ自分の気持ちを表現しましょう。話す相手を選んでも構いません。信頼できる人なら存分に話せるでしょう。親に言いにくければ友人でもいい。友人でも話しにくければ親友でもいい。身近な話がいけなければ電話相談でもいい。たとえ有料だとしても個人情報を守ってくれるので安心して自由に話せます。思い切りを持っていることを話すことが大切です。解決策が得られなくてもいいです。悩みを抱えたら話すだけ意味があります。無駄だと思わずきちんと話してください。吐き出したという実感があるだけであなたのことは軽くなります。しっかり悩みを吐き出すことができれば自然の悩みの半分は解決したようなものです。誰かに自然の悩みを思い切り聞いてもらう。バレた時の30名連、その10、反省するのが作者、回復するのが作者。自然の後にしなければいけないことが2つあります。反省と回復です。自然した後は反省が必要であり、落ち込みからの回復も必要です。どちらも大きな仕事であり、どちらも避けておりません。さて、ここで順番について問題があります。反省するのが先でしょうか。回復するのが先でしょうか。結論から言えばどちらが先でも OK です。一般的には自然直後に反省するのが一番です。自然直後の方が記憶も鮮明でバレた時の感情も残っています。記憶も感情も強い時の方がしっかり反省できるでしょう。しかし、必ず反省が先でなければいけないわけではありません。自然の状況によってはあれが反省したくても難しい場合もあるでしょう。自然直後だからこそ心身に余裕なく振り返るのが難しいこともあります。そんな時は不安定な心が回復してから反省します。少し遅くなりますが、手遅れではありません。先に余裕を設定ておけば、過去を客観的に振り返ることができ、落ち着いて反省できるでしょう。先に回復しておく方が自分にとって合っている人もいるはずです。順番にこだわらず、自分にとって取り組みやすい方法をやりましょう。最終的に反省も回復も両方できれば OK です。反省と回復は順番にこだわらず、自分にやった方がいいです。バレた時の30名連、その10時、自然で大切なのは涙を我慢することではなく、きちんと立ち直ること。自然で大切なことは何でしょうか。多くの人が涙を我慢しなければいけないと考えがちです。涙を我慢するのは情けないと思ってしまう。気持ちを強くしなければいけないため、とにかく涙を我慢する。自然でさえも必死に涙を見せずに涙を落とす人がいます。もちろん、泣かずに頑張っている姿は素晴らしい。涙を我慢して涙を見ている様子には、未来に向けて努力している印象があります。しかし、涙は悪いことだと考えるのは大げさです。泣いてはいけないと考えていると、泣きそうな自分が情けなくなります。うっかり泣いてしまうと、泣いた自分を責めてしまいます。自分を責めた自分をまた責めてしまう。涙を我慢していると、ますますストレスが溜まり、悪循環に陥って自然の回復を妨げやすくなります。涙を我慢しているせいで自然から抜け出せなければ意味がありません。自然で一番大切なのは涙を我慢することではありません。きちんと立ち直ることです。泣いてもいいのです。最終的にきちんと立ち直ることができれば泣くことも意味があります。むしろしっかり泣いた方が上手にストレスを挟んでいき自然から早く立ち直れるでしょう。落ち込むこともあって当然です。自然して落ち込まない人はいません。むしろしっかり落ち込んだ方がよく反省ができるでしょう。涙を我慢することより自然から立ち直ることにこだわりましょう。最終的に立ち直ることができれば涙を流すことも意味があります。涙を我慢することより自然から立ち直ることにこだわる。笑いた時の30名連、その時に、自然した後は外に出て空を見上げよう。あなたのことを助ける存在は身近なところに存在しています。空です。空はいつも存在してやらないので、なかなか真剣に見ることがありません。見たとしても一瞬、空を飛んでいる少女を見るついでに空を見る程度です。たまたま視界に入った程度は空を見たとは言いません。自然した時は空を見ましょう。窓を開けて空を見るのもいいですが、できれば外に出て空を見た方がしっかり眺められます。自然の下とはいつも寄り添いなく美しく見えるはずです。綺麗な空はさんさんと輝く太陽を高く高くも、そして社員に行かないことのない自然。おや、空はこれほど綺麗だったろうか。真摯に感動するでしょう。自然で心は進んでいるのに空ではいつも変わらず長く存在している。そのギャップが何とも味わいがない。空を見ながら深呼吸するのもいい。雲の形を見て何かを考えるのもいい。ただ何も考えずぼっと空を眺めるだけでもいい。そのスケールに比べれば人の悩みなんて小さなものです。意外に自然の下いっぱいにいることでリラックスになり、だんだん心が軽くなっていくでしょう。しっかり空を見ることで空が降っているパワーを感じております。自然の苦しみを救ってくれる存在があなたの前になります。自然で苦しい時は空を見ていなさい。バレた時の30名連、その13、今一生懸命長い人に明るい未来はやってこない。今一生ただ、じっとしていたい気分かもしれません。しばらく部屋に閉じ持っていたい気分かもしれません。しかし、じっとしているだけでは何も変わりません。明日から頑張る。時間ができたら行動する。やる気が出たら努力する。そう言っているうちは明るい未来はやってきません。仕事の先の柱です。今一生懸命長い人に明るい未来はやってきません。過去は今の連続によって出来上がったもの。未来は今の連続によって形作っていくもの。今起こないこと未来を作れるんです。一生懸命今を生きていれば明るい未来を形作ることになります。努力をしない言い訳はもうしないです。今を一生懸命生きてください。今やることは何ですか。小さなことでもいいので、まず目の前の仕事から取り組みましょう。やる気がなければやる気がなくてもできることが始めればいい。集中力がなければ集中力なくてもできることに取り組めばいい。どうしても動きたくなければ動かなくてもできることが始めればいい。一歩でもいいから前に出る。少しでも行動を始めれば後からやる気も集中力もできます。一度も多くのことができなくても一つの仕事に集中するためにはできるはずです。今からしなければいけないのは今を一生懸命生きること。たとえうまくできなくても自分なりに一生懸命ない。余計なことを考えずすぐ今すぐ仕事に取り組んでください。今を一生懸命にして明るい未来を形作っていく。バレた時の30名連、その14、何をやっても伸びない交際もある。いつか別れる運命だった。好きで付き合い始めたものをすぐ相性の悪さに気づくことがあります。ただの相性の悪さではなく根本的な相性の悪さです。お互いの価値観が違い、話が合わない。バラポイントも全く違う。お互いの考え方が価値観が違って一緒にいて楽しくない。そういうことが不愉快なことがあり、表向きは恋人関係でも実際は喧嘩だり、根本的な相性の悪さを感じることはありませんでしたか。もちろん妥協や仲直りをすることも大切ですが、根本的な部分が出ていると合わせるのも限界があります。もはや付き合っているのが不思議なことの相性の悪さ、そして案の定別れることになってしまった。それはきっといつか別れる運命だったのです。付き合うことができても後から閉じてしまうことが少なくありません。交際の途中から先に望まれる。その後は一度できてしまうことも戻らない。ダメなものはダメ。いつか別れる運命は偶然付き合うことができても、だんだん別れる方向に関係が進んでいきます。何も起こらないでも運命からは逃れない。付き合うことができたのは誤解や勘違いがあったのかもしれません。ちょっとした勢いや偶然があっただけかもしれない。根本的な相性の悪さを感じたら、これ以上努力しても無駄です。いつか別れる運命だったと考えましょう。時は諦めも肝心です。無理なものは無理と思う方が自然です。珍しい交際を経験ができたと考え、さっと次の恋愛に切り替えた方が前向きです。根本的な相性の悪さを感じたら、いつか別れる運命だったと考え始める。別れた時の30年、その後、自然とは怖いのようなもの。気づきを気にすると痛みが強くなる。仕事を始めると痛みが消える。そして、いつの間にか治っている。自然した時はこう思いましょう。怖いのができたようなものだと。日常では時に怖いのができてやることがあります。人事した痛みが気持ち悪く、しばらく我慢の日が続きます。怖いのは不思議です。気にしていると余計に痛みが強く感じます。気づきに注意を見て痛みが一層強く感じられます。指で触ると治るのも遅くなる。ところが仕事を始めると怖いのも痛みも消えます。注意な仕事に行くことで痛みが消えたように感じます。そして、いつの間にか治っています。怖いのが治った後はどの部分にあったのか忘れてしまうことです。いつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うのです。自然も怖いのようなものです。自然直後、心は気づいて精神的にも不安定になっているでしょう。心の気づかいを気にしていると、治りにくくなるために余計に痛みが感じます。ところが、目の前の仕事を始めると、心の気づかいを感じます。傷が治ったわけではありませんが、注意が強いため痛みを感じにくくなる。そして、いつの間にか治っているのです。自然なんてちょっとした怖いの。傷の場所が口の中、心の中かもしれないです。あまり大げさに考えないこと。できれば別のことをして、気を習わせていたい。気づけば、いつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うようになるでしょう。自然はちょっとした怖いのようなものだと考える。バレた時の30名連、その16、一人になったと思い込んでいるだけ。一人になったと思っていませんか。確かにバレを迎えると大きなことが 感や爽快感を覚える。自分だけ世間から孤立しているような感覚になると異様な内観者が没頭しますしかしあなたは本当に興味なんでしょうか。いえ違います。自分の生活を振り返ってみてください。改めて振り返ると多くの人たちと関わっていることに気づくはずです。あなたを迎えてくれる家族、仲の友人たち、博士な先生や先輩、頼りになる上司、仲のいい同僚、可愛い部下、行きつけのお店の店員さんも顔見知りな立派な人間関係です。これだけの人に囲まれているなら全く一人ではありません。一人になったと思い込んでいるだけです。自分の場合勘違いに気づきましょう。ちょっと悪い夢を見ているだけです。中央自分の内側ではなく外側に向けてみましょう。自分と関わっている人たちに気づいた瞬間寂しさが解放されます。悪い夢が覚めたのように現実を取り戻せます。一人になって苦しんでいたことが悪い冗談のように思えるはずです。一人と思い込んでいるだけで実は多くの人間関係がいることに気づく。バレた時の30の名言。その時なら忘れたくなければ無理忘れなくていい。心の奥にしまって思い出にすればいい。バレた人のことを忘れなくてもいいのです。大好きな人であることを忘れなくて当然。自然と2人で過ごした日を思い出してしまい、どうしていいか分からなくなる。道徳観念の強い人なら忘れなんて割れた人に申し訳ないという罪悪感に苦しむでしょう。忘れられないなら無理忘れなくていい。どうしても割れた人のことを忘れられれば心の奥にしまい思い出にすればいいのです。美しい思い出としてちょっと心の奥にしまいましょう。あなたの心には思い出を保管するための引き出しの上にあります。記憶としての保存は同じですが、使い方を変えるだけです。心の正面に留めておくのではなく心の奥にしまう。その人の記憶をきれいな包装紙でラッピングして心の引き出しの奥にしまいます。心の奥にしまえばその記憶が現れることはありません。うっかり思い出できそうならもっと奥にしまえばいい。しばらく時間が経てばだんだん記憶が落ち着き安定するでしょう。忘れられではないため割れた人の失礼ではありません。一定期間があって懐かしい思い出になればまず思い出するようになっています。どうしても割れた人のことを忘れられれば思い出にして心の奥にしまう。バレた時の30の名言。その18。自然で苦しい時はほっとくわ。自然で苦しい時はほっとくわを飲みましょう。あなたが苦しい時とは自然と相性が合うんです。ほっとくわには糖分がたっぷり含まれています。糖分の糖分は不安や心配など心のストレスを解消してくれることがあります。リラックスの作用を持たし心の傷を癒してくれるでしょう。心の甘い香りを嗅ぐと一瞬で精神的な安らぎが得られるでしょう。嗅覚は心の感覚感とは違って大脳神経と直接つながっているため即効性があります。ほっとくわにはチョコレートも含まれています。チョコレートは別名恋愛の毒効薬とも呼ばれています。チョコレートは恋心に効くフェンリルジマンという成分も含まれています。フェンリルジマンは恋をすることで大量に分泌される物質です。ほっとくわに含まれるチョコレートでフェンリルジマンが生まれると恋をしたい気持ちを高めてくれます。自然の興味が高くなるだけでなく恋愛力を高めてくれるでしょう。ほっとくわにはポリフェノールと有効酸物質も含まれていて健康にもたらすです。寂しくて眠れないよりもほっとくわが睡眠薬の代わりになるでしょう。現状は質問でほっとくわを飲んでませんか。甘み香り成分の作用心が沿ったほっとくわは自然の強い味方。ほっとくわを飲むわることには心安らかな幸福感に包まれているはずです。自然で苦しい時はほっとくわを飲む。笑った時の30の名言。その19。どんな視点であっても間違いだったと思ってはいけない。あの人を好きになったのは間違いだった。付き合ったのは間違いだった。恋愛なんて最初からしなければよかった。広い視点を経験するとその恋愛全体を間違っていたと思いがちです。最終的に別れることになったらそう思うのも自然なのかもしれません。しかしどんな視点であっても間違いだったと思ってはいけません。視点を間違いだと思ってしまうとその恋愛全体を否定することになるため何も学べなくなります。後悔が増え未来に進む射線もなく、また恋愛をした自分まで否定することになるため人生を進むことになります。愚かな恋愛をしてしまった自分が情けないのに嫌になってしまう。うっかり考えがちですが、どんな視点であっても経験できてよかったと考えることです。経験できてよかったと考えた瞬間、その恋愛全体を肯定することになるため多くを学べるようになります。どんな再現なかったとしても開いたことになったはずです。一方で緊急しないから人の認知を知ることができたと思えばいい。たとえ忘れないことの一つだったとしても人生の不条理を知ることができたと思えばいい。どんな視点であってもその恋愛を肯定して受け入れてください。大変だったけど経験できてよかったと思うだけでいい。そうすることで同時に恋愛に打ち込んだ自分を受け入れることになり自信もつきます。肯定することが成長です。過去と決着をすることができ未来に進みます。どんな視点であっても間違いだったと思うのではなく経験できてよかったと考える。笑った時の30の名言。その10。視点とは恋愛の終わりではない。次の恋愛の始まり。視点の恋愛の終わりと思っていませんか。視線者には愛好感や安心感があり、休憩の時間のように思います。視線に打ち込みされ、次の恋愛は随分先のように思うかもしれません。しかし、ここが要注意。終わったと思ったら視線者だと呼ぶことをしなくなります。出口を出てそこで油断してしまう。終わったと思い続けると自分の人生まで終わったように思い返します。そのまま何もしないで本当に終わってしまうのです。気づいてください。視線とは恋愛の終わりではありません。次の恋愛の始まりです。視線者瞬間、実は次の恋愛が始まっています。出口を出たのではなく、一口に言いました。すでにスタートにそのような新しい恋愛が始まっています。まだ恋の予感はしないかもしれませんが、裏では恋愛の始まりが進んでいます。始まりなのに終わりだと返しはいけません。出演者したいと思っていることがすでに次の恋愛のスタートになっています。映画のドラマも物語はつらいことが始まるのが定番です。出演者恋愛がなくなったのではありません。出演者が生活の流れの代わりに新しい恋愛がやってくるようになりました。人生の流れにさらわず出会っていきましょう。次の恋愛はすぐそこまで来ています。出演は次の恋愛の始まりと考える。笑った時の30の名言。その11。笑えるのは辛いが無理に付き合い続けるのはもっと辛い。笑えるのは辛いこと。避けるものが避けたかった。できることが付き合い続けたかった。過去を振り返り悔やんでいるかもしれません。しかし本当の通りは笑えてよかったのです。もしそのまま付き合い続けていればどうなっていたでしょうか。精神の負担が無理に付き合い続けたことでストレスの多い日が続いていたでしょう。今には不快感を我慢しながら付き合っていても楽しくありません。変化だらけで悩みが増える。余計なストレスで空回る。いつも悩みがして性格も悪くなる。笑えるのは辛いですが無理に付き合い続けるのはもっと辛いこと。無理な付き合いを続けたことで彼にとって無駄な消耗の連続です。だから笑えてよかったのです。何をやってもうまくいく当然があるように何をやってもうまくいかない当然もあります。今回自然になったのは彼の相性が合わなかったのことと。相手に気があるかもしれませんがあなたも気があるでしょう。相手だけ悪いわけでもなければあなただけ悪いわけでもない。今回の自然は自然の流れに読ませた結果です。なるようになったのです。笑えたおかげで最悪の結果を避けたと言います。無理に付き合うなら笑えてよかったと考える。笑えた時の30の名言。その12。捨てられて失恋をしたら見返すために自分に勇気を頑張ればいい。捨てられて失恋をした時に悲しみに暮れたではすみません。ただ増えることの強い痛みに憎しみが湧き出るでしょう。今まで全力で愛してきたのに最後は一方的に笑いを捨てられ、ボンを捨てたように扱われた。何度も笑い方をされたことに対して後悔させるような仕返しをしたくなるかもしれません。しかし、仕返しなんてしてはいけません。仕返しをするとあなたは醜くなります。醜くは相手だけにしてあなたは世界で失恋したら相手を満たすために自分に勇気を頑張ればいい。ふつふつと諦めたらは最初ではなく自分のためることに向けるのが全然です。運動をして体力を落とせる。もっと勉強を重ねて確信になる。ダイエットに励んでいろんな脂肪を落とす。スキンケアに力を入れて体を美しくする。新しい服を買っておしゃれに力を入れる。コミュニケーション能力を高めて初代の達人になる。仕事に集中してキャリアを積む。実用書や自己啓発書としてポジティブで賢い生き方をする。自分に勇気を頑張ればどんどんあなたの魅力が向上します。自分に魅力的になればいつか再会したときつらければよかったと悔しがるでしょう。相手を悔しがるのではなく悔しがらせてやりましょう。相手が悔しがることはあなたの魅力的になることこそ最高の仕返しです。世界で失恋をしたときは満たすために自分に勇気を頑張る。笑えた時の30の名言。その13。失恋することが笑っていたら恋愛は面白くない。最初から恋愛の結末が笑っていればこんな弱しなかったのに。最終的に彼は結婚するのが笑えるのか。未来が見えるこの水晶となって彼の結末がはっきり笑えるとします。解決しないグラブなら最初から努力しなかった。失恋することが笑っていたら最初から交際がしなかった。確かに結末が笑っていたら努力しても仕方ないと思うでしょう。しかし失恋することが笑っていたら恋愛は面白くない。未来が見えるこの水晶となって彼の結末が笑えるならさぞ恋愛は味気なくなるでしょう。先に彼の結末が笑っていたら声がどうなるだろうと努力することもなくなる。彼に嬉しい出来事があっても最初から笑っていると感動しなくなる。彼に危機が訪れても焦ることがない代わりに努力もしなくなる。先の未来が笑ってしまうと可能性を信じて行動しなくなります。結果の良しなしで付き合う付き合わない行動する次第と考えてしまうようになるでしょう。恋愛は最終的な結果が分からないから面白いのです。未来が見えるこの水晶がなくて脱退する必要はありません。むしろ未来が見えるこの水晶がないおかげで恋愛を楽しめます。失恋することになっても恋愛を後悔してはいけません。苦しむことも悩むことも恋愛の面白さの一つ。もちろん失恋も恋愛の面白さの一つです。たとえ失恋者としてもこれでよかった。素晴らしい経験と思い出ができたと考える。失恋をしても実は失恋する未来もあるかもしれません。不安だけでは辛すぎる。期待だけでは甘すぎる。不安と期待の両方を感じながら未来に向かって待ち苦しむのが恋愛の本当の面白さです。未来が見えるこの水晶がないと期待しない。笑えた時の30の名言。その14。悲しくて涙が止まらなければ、テレビ構図を作って恋愛の型を。悲しくて涙が止まらないときはあるものを作りましょう。テレビ構図です。テレビ構図は天気が入ることによって作る人形です。遠足や旅 行の前日に作って、生徒の嫁ならの先に作ったことがある人も多いのではないでしょうか。手で坊主、かつ、天気にしておくれと、なった人も多いことでしょう。その人形を悲しくて涙が止まらないときも作ってみましょう。悲しくて涙を流している状態は、今、雨が降っている状態と同じ。水滴の落ちる場所が外からあなたの時代です。大泣きしているときは、自分の中でおしゃべりの雨が降っている状態と言えるでしょう。涙が止まらなければ、手で坊主を作ろうではありませんか。明日は涙が止まり、今になることを思って、純粋に手で坊主を作ります。手で坊主の顔は、にっこりした笑顔を出しております。完成性は、手の少し高い位置に飾っておくでしょう。手で坊主の顔も役目を果たしています。手で坊主、私を元気にしておくれと、歌うと、ますます効果が期待できるかもしれません。翌日は、きっと、あなたのことのモヤモヤが増えているでしょう。笑顔の中でなく、天気も晴れていれば、一石二鳥です。悲しくて涙が止まらなければ、手で坊主を作って、部屋に飾る。バレたときの30年、その15、出演経験も自分磨きの一つ。出演したときは自分磨きを頑張りましょう。実行している方では、何も変わることができません。この世の中で聞こえる。スポーツを始めて体を鍛える。習い事を始めて新しい能力を見つける。遊ぶこと、好奇心を大切にしながら、自分磨きに取り組めば、心地よく熱中でき、出演の話は続くとします。多くの経験を積むことで、あなたの視野や価値観が広がり、心の器が大きくなります。さて、自分磨きに取り組むのはいいのですが、その前にもっと大事なことを忘れていませんか。出演経験も自分磨きの一つです。自分磨きに取り組むというより、実はすでに取り組んでいる最中であることに気づいてください。自分磨きに取り組むなら、まず今直面している視点をしっかり経験しておきましょう。視点もあなたの視野や価値観を広げてくれる大事な経験。視点の苦しみや悲しみは心を鍛えてくれるためです。視点の後ろから立ち直ろうとするだけで精神力と行動力が鍛えられます。視点経験を通して完成すれば、今後の人生に役立つ知恵や教訓が得られるでしょう。学んだことは忘れないようにメモしておきましょう。視点はいつでも経験できることではありません。もうこんな経験をすることはないかもしれないと思いながら、今一度たっぷり味わってください。もしかすると人生最後の視点経験になるかもしれない。今しっかり視点を経験しておけば、それだけでも十分な自分磨きになります。視点経験も自分磨きの一つと考える。バレたときの30年、その16、あなたの視点は映画上のストーリー。あなたは今映画上のストーリーを経験しています。どこが映画なのか、映画の方がもっと素晴らしいと思うかもしれません。確かに映画には素晴らしいストーリーも数多くありますが、どことなく大事です。映画の結末は感動的、一見なくちゃく、ハッピーエンドが定番です。無難に物語が始まり、あるとトラブルが発生して、困難を乗り越え、ハッピーエンドという小説です。もちろん、中には映画もありますが、ハッピーの終わりから大胆。その意味では、どんな映画も見ないか分からない結末が終わっているようなものです。映画を見られている人が映画が始まった瞬間、先の展開を読んでしまいます。映画は興行収入がなければ成り立たないため、どうしても人気の内容に頼ってしまいます。しかし、現実は違います。現実の恋愛はもっと不安定で神聖です。努力しても報われないことなんて日常三時。現実の恋愛はハッピーエンドではなく、バッドエンドも普通に存在します。順調な恋愛を経験する人もいれば、トラブルからの恋愛を経験することもあります。期待を得られることもあれば、不幸になってしまうこともある。中には自分のような視線を経験する人もいます。一人一線でもいいのです。ハッピーエンドだけが恋愛ではありません。平凡であっても、出ない。不幸だけであっても、出ない。その一連の経験は興行収入を意識した映画ではなかなか設定できないストーリーです。今、貴重なストーリーを経験していることに気づいてください。映画のように整っていないから、あなたの恋愛は映画以上のストーリーです。映画以上のストーリーを経験していることに気づく。我々たちの34年、その17、視線をして立ち直れなかった人はほとんどない。視線から立ち直れないと言いますが、誤解です。世の中にいる視線の経験者をよく見てください。視線で落ち込んでいても結局いつかは立ち直っているはずです。実際のことを視線をして立ち直れなかった人はほとんどいません。もちろん、中には事情があって立ち直れなかった人もいるかもしれませんが、本当に少数です。立ち直るまでに時間がかかったり苦しんだりなど、個人差はありますが、最後はほぼ全員が立ち直れています。だから安心してください。あなたも大丈夫です。何なら止まらないのはまだ気持ちの整理が追いついていないから。時間をかけて気持ちを整理していけば、だんだん涙が少なくなります。やる気や元気がないのはまだ心の傷が回復の途中だから。心の傷を回復すれば、いつものように元気が出てくるようになります。忘れられないと思うのはまだ記憶が鮮明だから。時間が経つにつれて記憶が忘れていれば、思い出として染み込みがするようになります。なかなか視線から立ち直れない状況は真っ暗な本音の中にいるようです。出口が見えないようにおりますが、まだ見えていないので、出口が見えなくても、しばらく前を見てやるとしましょう。しばらくすれば、出口の光が見えています。どんな人も最後は視線から立ち直れます。どうせいつか立ち直れるのですが、あまり気にしないこと。仕方ないことに悩んでいても仕方ありません。時間が解決することは時間に合わせましょう。あなたはあなたが仕事に集中するやり方で、長く視線に悩みよりも今すぐ仕事に取り組む方が堅実です。あなたと仕事をしていれば、いつの間にか視線から立ち直っているはずです。実は視線から立ち直れない人はほとんどないことに気づく。我々たちの30年、その19日、結婚が合意なら視線の合意、どちらも素長い交際を経て結婚ができれば、彼らは次のステップへ移ることになります。さて、ここでよくある誤解があります。恋愛は結婚だけのゴールではありません。結婚のゴールと呼べるなら自然のゴールです。どちらも素晴らしい品種ですから、大きなことの仕事ですから、本来は達成感に喜んでいる場面、惜しい結果に終わりましたが、最後までやり遂げたという点では十分ご利益を出します。恋愛よくマラソンを走り切ったと考えようではありませんか。よく頑張ったね。恋愛を自分、素晴らしい、自分を褒めたいましょう。ゴールを迎えた後はしばらく休憩することが大切です。大きなことの仕事ですから、手元に先切っていて当然、休憩が少し長くても大丈夫。さらに回復して元気が出てれば、再び立ち上がり次の目標に向かって走り始めましょう。出演したら人生が終わるわけではありません。出演したら新しい人生が始まるのです。次のゴールこそ結婚を目指せばいい。大きなことの仕事で人が向けているはずですが、次はもっと良い交際ができるはずです。出演のゴールと考える。我々たちの34年、その19、出演してから本当の戦い、敗者復活戦という勝負が待っている。出演といえば勝負に負けたような印象を持たれがちです。仲間ができなかった。引き止められなかった。恋愛にやめてしまった。できなかったという点では勝負に負けたような印象を持つかもしれません。しかし、結論づけるのはまだ早い。まだ勝負は終わっていません。むしろ出演してから本当の戦いが始まりです。恋愛の勝負に敗れた後は敗者復活戦という勝負が待っているではありませんか。これからどうやって立ち直っていくか。気づいたことをどう回復させるか。出演のどこからどう離れるか。失われた時間をどう取り戻すか。人生の目標を失って次はどこに向かっていくか。どうやって次の恋人を見せるか。取り組む課題がたくさんあります。人が大きく成長するのは倒れてから立ち上がるとき、自分にとって最も最高と成長できる要素がたくさん存在しています。出演したことこそ人生を左右する大事な仕事と言いましょう。もちろん努力しないで出演が多い不運的な可能性もあります。出演して人生が終わるわけではありません。出演してもまだまだ人生は続きます。出演して敗者復活戦の運になりました。終わったのではなく始まったのです。希望してはいけません。これから本当の戦いと思って敗者復活戦に立ち向かうではありませんか。出演してから本当の戦いと考える。バレたときの34年、その30、あなたの前はきっと今より良くなっている。あなたの前はきっと今より良くなっています。その根拠は何か。それは今なら前は今よりきっと良くなっていると考えることができたことです。本当に絶望で最悪の状態なら前は今よりきっと良くなっていると考えることができません。絶対にやない。どうせ暗い未来しかやってこない。どうせ行動しても希望はない。あらゆることを一つも考えられず、ネガティブなことしか思い浮かないでしょう。生きることが心配と考えることもあるかもしれません。未来は未来になってないとわからないのも事実です。しかし今ならば未来は今よりきっと良くなっていると考えることができました。まずそれだけでいい。少なくともその方法を見るだけの順番にいるということ。実現するかどうかは別にして、まず未来は考えられた自分の可能性に気づくことです。涙を流すこともできています。少なくとも心はまだ死んでいないということです。この文章を読むこともできています。少なくとも毎日スノートするようになることができるでしょう。これまでの先生と同じから次の未来そして、今はきっと今より良くなっていると信じている自分を褒めてさらに勉強するのです。あなたの前はますます良くなります。とにかく今はきっと今より良くなっていると信じる。我々たちの34年、まとめ、その1、出演して自分が生まれ変わったことに気づく。その2、全力で人生を生きることに気づき、自分を褒める。その3、気づいた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。その4、苦労者は誰もの仕事を偉大になっていると信じて行動する。その5、バレたというより、バレさせてもらったと謙虚に考えるようにする。その6、運命の人ではなかったという発見に喜ぶ。その7、こういうことをバレた後は自由な時間という最強の時を手に入れたことに気づく。その8、出演を前にして大きく飛躍する。その9、誰かに出演の悩みを思い切り聞いてもらう。その10、反省と回復は順番にこだわらず何だを話すことより視線から立ち直ることにこだわる。その12、視線で苦しいときは空を見て癒される。その13、今を一生懸命にして明るい未来を形作っていく。その14、根本的な相性の悪さを感じながら、いつか我々の運命だったと考え始める。その15、視線はちょっとした怖いのようなものだと考える。その16、人々と思い込んでいるだけで、実は多くの人間 間関係がいることに気づく。その17、どうしても別れた人のことを忘れられなければ思い出にして心を奥にしまう。その18、失恋で苦しい時は男は飲む。その19、どんな失恋であっても間違いだったと思うのではなく、経験できてよかったと考える。その20、失恋は次の恋愛の始まりと考える。その21、無理に付き合うくらいなら別れてよかったと考える。その12、捨てられて失恋をした時は見返すために自分磨きを頑張る。その13、未来が見えるのはこの水晶玉に期待しない。その14、悲しくて涙が止まらなければ、テレビ構図を作って部屋に飾る。その15、失恋経験も自分磨きの一つと考える。その16、映画上の総理を経験していることに気づく。その17、実は失恋から始まらない人はほとんどいないことに気づく。その18、失恋の道具と考える。その19、失恋してから本当の戦いと考える。その30、とにかく未来は一歩一歩良くなっ